デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは森岡市三本柳佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、この間私は歯ブラシを買いに行って、うん、うわ結構あるねって思ったんですが、
うん、ドラッグストアですか。
そうですね、うん、で柔らかめ、硬め、普通、あとコンパクトヘッド、はいはいはい、あとなんかちょっと長い、うん、毛足の長いもの、
あと角度がついて、
角度がついているものとか、
うんうん、ありますね。
すっごいいっぱいあるなと思って改めて思ったんですけど、うんうん、
いっぱいありますよ。
あんなにあったら何が
一番いいのかでしょ。
うん、なんであんなにいっぱい出てるんだろうと思って。
いや、売りたいんじゃないですか。
売りたいか。でもその、
ですね、学問的な話をまず先にします、ね。はい、学問的にこれじゃないといけないとかっていう歯ブラシは基本的にないんですよ。これが一番いいですって歯ブラシはね。
あ、
ただこういう歯ブラシはいいですよっていうデータはあるんですよ。どういうデータかっていうと、毛先に関しての研究したものがあるんです、
うん、
でそれは毛先は毛先が9とかで昔ありましたけど9はダメですね、
うん、
であと毛先がっていうよりも毛自体が細くて尖ってる、これもダメなんですね。
あ、なんかよくあと歯茎の隙間に入りやすいって言って、うんうん、シュッてなんか絵が描いたものとかありますよ。
そうそうそう、だからそういう細くてちょっとこうなんていうの、尖ってるような、いかにも、あ、これ歯茎ありそうだなっていうのね、
書き出すみたいな、はい、そんなイメージで。
それはまず無理ですね。どうしてかっていうと、ね、はい、それだけ細くなっちゃうと腰がないので、
うん、
歯茎の中に仮に入ったとしても書き出す力にはならないと思います、ね、
あ、そうなんですね、
はい、それで、毛先の太さっていうのが実はあって、
はい、
その太さでなおかつほんの少しこうとんがってるっていうか、とんがり丸いっていうのかな、フラットエンドっていうか、こう先がとんがってはいないんだけど丸くなってるものがいいっていうデータだけは残ってますね。
なるほど。とんがってるのはダメなんですね。
ダメですね。
ああ。
うん。で、あとフラットにドンと切ったやつもダメですね。で、あと一番怖いって言ったら変ですけど、電子顕微鏡等で毛先を見ると安い歯ブラシはバラバラですね。
あ、よく温泉とかについてるのは、
ああいうのダメですよね。
ホテルとかについてるのはダメですね。
うん、だから毛先がきちっと揃ってる、
うん、
歯ブラシを作る過程でね、
うん、
だからそこまでやってる歯ブラシはやっぱいいんですけど、あれだけね、種類があって値段もバラバラでしょ、
はい、
なんでそれだけ値段が違うのかってことですよ。だからそういう毛先までそういう細工をして揃えて、ヘッドにきちっと植え込んでやるかどうかっていうのが大事なんですよね。そうするとおのずと高くなっちゃうんですよ。
なるほど、まあ、毛先はそういうのがいいと、うん、あとはコンパクトヘッドとか、コンパクトヘッドとか
大きいのは、ね、例えば、うん、歯というよりも口の中が割と大きい人であれば、うん、奥行きがあってね、横も半もあってね、うん、そういう人は僕は大きい方が効率はいいと思うんですよ。
へー。
でちっちゃい、例えばね、うん、大人でも子供用のヘッドが奥まで届いて裏側も見分けるからいいって言ってやってる方もいらっしゃるとは思うんですけど、
うん、
でも効率悪いですよね、
うん、
時間ばっかりかかって。
なるほど、
うん、それぐらいだったらばある程度大きさのあるヘッドを使って、うん、磨きにくいところだけ、うん、それ専用の歯ブラシを使って磨いた方が効率もいいし時間もかかんないし、
うん、
忙しい朝なんかはちょっとね、
ね、と思いません。
で、あと角度がついているっていうのは、うん、基本的に角度がついていると手元とのアンバランスができちゃうので、できればストレートなハンドルの方がいいと思います、う
ん、なるほど。
っていうのはどうしてかというと、ストレートだと手を見ただけで、
うん、
ブラシの先がね、
うん、
どこに当たってるかって大体想像つくと思うんですけど、角度がついてるってことはどこを磨いてるかはっきりしないと思うんですよね。
は、 なるほどね、
うん、だからあんまり、はい、あのそういう、特殊なのじゃなくて、うん、シンプルなのがいいのかな。
あの柔らかめ固め、はい、普通って、ね、普通がじゃあ一番いいってことですね、
はい、いや
硬さは、
硬さはその方の半径の状態に合わせて選べなくちゃいけないんですよ。
あ、だからあんなにいっぱい出てるんですね。
誰でも普通がいいとか固めがいいとか柔らかめがいいってわけじゃなくて、例えばですよ、反撃から血が出る方いますよね、
うん、
でその方がもしも普通でやったらばますます血出ますよね。
うん、
でそれは良くないわけですよ。そうすると、うーん、汚れが取るためにはある程度の硬さはもちろん必要なんですけど、多分ね、市販のものであれば柔らかめで十分じゃないかな。
なるほど。
それでもあれね、規格があるわけじゃないんですよ。
うん、
その全部統一したね、
うん、
そのメーカーが言ってる柔らかめ、普通固めなので、
うん、
ただ言えることは、歯医者さんで売ってるぐらい柔らかい歯ブラシはまずないですね、一般には。
へー、そうなんですね、うん、
だって歯医者さんで出す歯ブラシっていうのは、うん、治療用の歯ブラシじゃないですか、
うん、
ね、治療用の歯ブラシってことはそういう専門のところにあってしかるべきなものだから、うん、一般のところにはないわけですよ。だってドラッグストアに病気な人行って買わないでしょ。だからやっぱり一番いいのは歯医者さんで選んでもらうのが一番いいかな。
なるほどね。
でその柔らかさを硬さを覚えて、うん、でドラッグストア行くでもいいし、うん、実際試してみて、そうすると一つの基準が出るじゃないですか、
うん、
そっから初めて柔らかいか硬いかっていうのが分かるんであって、あのドラッグストアで言ったら歯ブラシの柔らかめ固め普通っていうのは、うん、メーカーが勝手に決めてるものなのでなかなか難しいと思いますよ。
なるほど、
はい
はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。